その中心でありました国の中心、都の中心、神殿は焼かれ、失われてしまい、宝物は全部奪われてしまいました。目に見えるもの、何もかもが失われてしまったんです。しかし、実は、そのことによってですね、イスラエルの民は、目に見えるものではなく、目に見えないものに彼らの霊の目が開かれるようになっていったんですよね。これは大きいんです。で、神様はそのためにもですね、侵略に至る一つの過程として、バビロン捕囚というものを、あえて、このために与えられてさえました。これまで、身に見える様々な宗教儀式や、様々なイスラエルたると、たらしめているところの様々な習慣というものはですね、これはみんな見える見える、手で触る大切な習慣でありましたけれども、神殿もそうであります。神殿の礼拝の儀式もそうでありますが、全部そういうものが一旦の歴史の中で失われてしまうとき、その形に込められていた霊的な本質的な内容というものをですね、彼らはバビロンの捕囚の地において何もかも失ってしまったとき、改めて考えさせられた。イスラエルの民が霊的な本質的な信仰に変えられていくという瞬間だったんです。これは大きなこと。外面的なものじゃない。我々の宗教信仰というものは、外の形や制度じゃない。儀式じゃない。その内なる霊的な本質なんです。それがだんだん掲示されていくわけであります、ね。皆さん、神様は時々ですね、私たちにもですね、私たちの霊の目を開かせるためにですね、同じようなことをなさる場合があるということを覚えておきましょう。私たちがね、形や目に見えるもの、これも大切、これも大切。それは財であったり、家であったり、人間であったり、頼りになる、本当にいろんなものだったかもしれません。それは目に見える形、手で、捕まえることができ、握りしめることができ、これにですね、より頼んでいるときに、神様の時にですね、それを取られるかもしれない。それが偶像になってしまう。自分の能力、自分の健康、自分の頑張り、自分の力量、仕事、目に見えるものを神様はおとりになる場合がありますよ。いけずすんじゃない。そうじゃない。目に見えないものにこそ目を留めるため。私の信仰、本質化するため。私の信仰は本当に霊的な形の背後に表されているところの本当に本質的なもの。生ける神にこそ信頼させるために。神は私たちを時に打たれる場合。私たちの手から私が本当に頼りにしている。ものを取られるあるかもしれないです。私たちは目に見えるものが後退で失われていくとき、目に見えないものにこそ信頼するという大切な大切なレッスンを受けているんだということをですね、私たちは覚えたいと思いますね。イスラエルはそういうですね、経験をしたんですよ。ダニエルはそういう経験の中で、15歳の時から、本当に辛い経験でありますけれども、導かれてきたんですね。だけども、ダニエルは本質を知ってたと思いますよ。知らされたと思いますよ。それはもはや、目に見える神殿じゃない。エルサレムの方に向かって、窓を開いて、彼は祈ります。しかし、同時に、彼はそのエルサレムというこのかつての偉大なこの都市、宗教都市、その中にあるエルサレム偉大なエルサレム神殿、そうじゃないんですね。そこに向かって祈るときに、神が聞いてやってくださいという、あのソロモンの祈りを覚えながら、その置かれたところに置いて、その心の中に目に見えない宮を建てて、そして祈っていたという。まさにこのダニエルのこの家の2階のその場所が、ね、祈りの場 で、そこに彼は目に見えない祈りの座を立てた、神殿を立てたということだった。ここにおける誰の祈りこそですね、彼の本当に揺るがせない彼の大切な大切なものであったということでありますね。私たちの団体は日本イエスキリスト教団と申します。戦後30いくつかの教会が戦争でみんなですね、統制されまして解散されたところがありますけど、そして戦後ですね、自由になりまして解放されまして、もう一回キリスト教団の教会が集まってですね、戦後のビジョンを持って、燃えるようなビジョンを持ってね、そして戦後の日本のこのために霊的な立ち上げのために大同団結して26年に始まりました、まあ、同じような形ですね、このあちこちあちこち戦前弾圧された教会があちこちですね、またこの特にアメリカなんかの北米なんかの教会の援助をいただきながらですね、この日本の宣教が始まったという時期でもありますね。私たち似た団体でインマヌエル教団というのがあるんですね。この日本にと少し似ているんですけども、この戦後誕生したやはり教団でありますが、この創設者で津田次男という先生がいらっしゃる。この先生の本何冊か読んでみたことがありますが、この先生もですね、当時、軍部の政府の弾圧を受けてですね、流暢に捕らえられていたわけであります。教会が解散させられですね、そして信徒はちりぢりになりですね、牧師はこの、調べられですね、キリストと天皇がどちらが偉いかねという、まあ、そんな問題でありますよ。本当に天皇様は立派な方ですけども人間でございます。キリストは生きる神ですって言ったら本当にひどい目になったわけですね。公衆で調べられ、そしてやがて垂れ回されて、みんな巣鴨というところにある刑務所にみんなぶち壊されてます。だいたい2年か2年半ぐらいの時期があったそうですが、オエステイ先生は巣鴨の短大だと言って大変私の将来築く学校だった、大学だった、2年間だから短大だと言って言ってらっしゃいましたけどもね。この先生も本当にそういうふうにぶち込まれたわけであります。留置所に捕らえられた時に本当に初めて留置所に叩き込まれて、半円月のコンクリートの動物園の檻のようにコンクリート敷きの小部屋が12、13とこう連なっているという光景だったそうですが、帯を取り上げられ、ネクタイも絡まはされて、この一つの部屋に連れて行かれ、天井近くの小さい窓からしか来るものがない、光が入らない、ほの暗い檻みたいなところにいられて、また同じような檻がたくさんあったそうですが、連れて行かれるときに、そういう塀の前、この檻の前を通るときにね、ごそごそとこの檻の中に何かうごめいてる、よく見ますとですね、人間だったというんですね、女の人だったと。藁のようなものにうずくまってですね、髪を乱れ、帯も取られて、このうずくまっているという、まあ、社会の中にこういう場所があるんだろうかなと思うぐらいのことだ。そして監視の叱り飛ばす言葉も、もう尋常の言葉じゃないというね、非常にひどい言葉を投げかけるわけでありますね。この人はかわいそうだし、毎日毎日仕事とはいえこんな言葉を使わなきゃならない、この人も本当にかわいそうだって心を暗くしたって書いてあるんですね。目に見えるもの、耳に聞こえるもの、すべてが異常、こう書いてます。やがて、この須田先生はこの日本橋の警察署から巣鴨の交渉に、最終的な交渉に移されるわけになりますが、夏はのみに冬は白身に悩まされて2年半、この先生が初めての夏を越え秋も更けた頃、こういうふうに記録に記しているわけであります。どことなくさもしい皇室生活にもこの頃は慣れてきた。朝祈り、昼祈り、夕祈り、この皇室の中ではただ心の暇なき営みあるのみである。ここではただ心の暇なき営みあるのみである。朝祈り、昼祈り、夜祈り。ここではただ心の暇なき営みあるのみである。まあ、こういう文章を書いてらっしゃる。 交渉の中では祈りだけが心に暇を与えぬ営みとなっていたというわけですね。朝祈り、昼祈り、夜祈り。